旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。私は湾の周りをぶらついた。小さな廟があり、難民の集落らしきものもある。さらに歩いていくと、こじんまりとした学校があった。小学校のようだ。門の前で大勢の子供たちが遊んでいる。男の子は空手ごっこ、女の子はゴム縄跳び。その近くには文房具屋があって、そこにある駄菓子を買い食いしている子供たちもいる。10時半頃だったが、彼らは下校の途中ではないようだった。そういえば香港ではまだ二部制だと聞いたことがあった。彼らは午後の部が始まるのを待っていたのだ。その日、私は珍しくカメラを持って歩いていた。カメラを構えると、学校の前で遊んでいる子供たちは恥ずかしがって逃げてしまう。写真などはどうでもよく、それをきっかけにして話してみたかっただけなのだが、どうしても撮らせてくれない。しかし関心はあるらしく、遠巻きにしてこちらを見つめている。私はカメラをしまい、ポケットから紙を取り出し、大きな動作で文字を書きつけた。すると、それまで遠巻きにしていた20〜30人の子供たちが、わっと走り寄ってきて取り囲んだ。なんだなんだ？なんて書いたんだこの人は。ワイワイ、ガヤガヤ。ここはどこだってさ。と、一人が読み上げる。香港チャイ。みんなで答えてくれる。今度は子供たちが、お前はどこから来た？と口々に言い、一人が紙に書きつける。日本。私が書くと、にゃんぽんにゃんだってさこの人、という具合に囁き合う。少し賢そうな少年がしゃしゃり出てきて、日本のどこだい？と書く。東京。と紙の上に記すと、ペンの動きを見つめていた子供たちが、全員で合唱するように声を上げた。トンケイ。別の一人が私の顔を見上げながら、
セイメイ？
と尋ねる。私が名前を書きつけると首をひねる。略字ではなく古い字を使うと、みんなで納得して声を揃えた。
チャンモク。 どうやら私は、チャンモクというらしい。子供たちが、我もと質問を書いていく。育児来香港。育児会日本。登竜書。みんなで大騒ぎをしていると、学校の中から中年の婦人が出てきて、子供たちを鋭い声で叱った。二部目の修行のベルが鳴っていたらしい。子供たちは彼女の声を聞くと、文字通り蜘蛛の子を散らすように走り出し、それぞれの教室に向かって消えてしまった。その怖い先生が、きっとミセス・ホーだったのだ。夜の香港茶屋でも、昼間と同じように筆談が始まった。子供たちはみんなこの異国人に興味を持ち、話は弾んだ。もちろん紙の上での会話である。話が弾んだというのは妙な表現だが、私には喋っている以上に、生き生きと彼らの言葉が伝わってきた。彼らの顔には素朴な好奇心が溢れていた。中でも、頬のふっくらとした、中国版ベティちゃんといった感じの、七八歳の少女が私に強い興味を持ち、いろいろ知りたがった。不意に姿が消えたかと思うと、右手を後ろに隠すようにして戻ってくる。そして恥ずかしそうに右手を突き出すと、スイクワ、と言った。彼女の手には、スイカが一切れあった。みんなが食べろ食べろと勧めるので、一人だけだったが、ありがたくごちそうになることにした。どれくらい遊んでいたろう。あまり遅くなってもいけないと思い、アドレスを交換して別れることにした。私が紙に書いて渡すと、ベティちゃんは嬉しそうに胸のポケットにしまったが、自分の住所は書こうとしない。紙を渡して促すと、陳美香、とだけ書いた。君の住所は？私が尋ねても、不思議そうに見つめ返してくるばかりなのだ。住所、住居、居居などと、思いつくままに試みているうちに、やっと私の求めているものが分かったらしく、大きくうなずいた。そして彼女はどうしたか。走り出したのだ。彼女は道が広い通りにぶつかる交差点まで走っていき、道路標識を見上げ、何かを書き取った。しかしまだその時になっても、私は彼女が何をしているのか、わからなかった。息を弾ませて戻ってくると、ベティちゃんは、ニコニコしながら紙を差し出した。そこにはこう書いてあった。陳美華、湖南街。彼女たちは、 水上生活者だった。住所を持っているはずがなかったのだ。彼女の明るい笑顔に胸をつかれた。さあ帰ろうかな。私は日本語でつぶやいて腰を上げた。これからどうするのさ。子供たちが訪ねてきた。この辺をもう少し散歩してから帰ろうと思う。手真似で説明すると、ベティちゃんが顔を曇らせた。私の前に立ち、私の胸に人差し指で字を書いた。白い T シャツの上で、細い指が動く。しかし、何という字なのかわからない。首をかしげると、もう一度、彼女は指を動かした。晩。それはわかった。さらに一文字。女。ベティちゃんは、晩女と書いたらしい。晩と女、あるいは晩の女。そして、そうなのか、というように私の顔を覗き込んでくる。もしかしたら、と私は思った。彼女たちは、私がこの辺をうろついて、女でも探そうとしている、と誤解しているのかもしれない。そういえば気のせいかもしれないが、ベティちゃんの顔に、お前もなのか、といった失望の色が浮かんでいるようにも見える。そうか、わかった。そう思うのなら、まっすぐ宿に帰ろうね。散歩なんていつだってできるんだから。近くの停留所からバスに乗り、グッドバイと手を振ると、少年たちも少女たちも、ベティちゃんも、みんな大きく手を振った。第三章、サイの踊り、マカオ。海は青く透き通ってはいなかった。ブルーではなくグリーン。それも、ネイザンロードの宝石屋の店頭に飾られている。翡翠のような、重く沈んだ緑色だった。そのとろりとした質感のある水の上を、水中浴船が小刻みに震えながら、海潮に滑っていく。海はさらに緑を濃くしていくが、やがて不意に、褐色の水に侵され始める。大陸の黄土を含んだ川の水が流れ込んでいるためなのだろう。多分、陸が近づいてきたのだ。香港を出てから1時間余り、辺り一面が泥の海と貸し切った時、船はマカオに着く。マカオ、あるいは大門、 香港から連絡船で2時間半。水中浴船ならその半分でしかないが、その2つの都市は明らかに異なる国に属している。香港から船に乗るときは出国カードに記入しなければならず、マカオの桟橋に降り立てば入国カードを提出しなければならない。しかし同時に、その二つがどれほど密接に結びついているかは、入国の手続きを一つするだけで分かってくる。
TBS ラジオ公演マラシーピアノライブツアー2022-2023、 ピアニストマラシーによる全国ツアー、皆様の熱い要望に応え追加公演が決定。3年ぶりのツアー開催にたどり着いたマラシーがピアノ1台で全国へ音色を